主は皆さんと共に。
あなたは司祭と共に。
ルカによる福音。
主に栄光。
その時ある人たちが、神殿が見事な石と奉納物で飾られていることを話していると、イエスは言われた。あなた方はこれらのものに見とれているが、一つの石も崩されずに他の石の上に残ることのない日が来る。そこで彼らはイエスに尋ねた。先生、ではそのことはいつ起こるのですか？またそのことが起こるときにはどんな印があるのですか？イエスは言われた。惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がそれだとか時が近づいたとか言うが、ついていってはならない。戦争とか暴動のことを聞いても怯えてはならない。こういうことがまず起こるに決まっているが、世の終わりはすぐには来ないからである。そしてさらに言われた。民は民に、国は国に敵対して立ち上がる。そして大きな地震があり、方々に飢饉や疫病が起こり、恐ろしい現象や著しい印が天に現れる。しかしこれらのことがすべて起こる前に、人々はあなた方に手を下して迫害し、街道や牢に引き渡し、私の名のために王や総督の前に引っ張ってゆく。それはあなた方にとって証しをする機会となる。だから前もって弁明の準備をするまいと心に決めなさい。どんな反対者でも対抗も反論もできないような言葉と知恵を私があなた方に授けるからである。あなた方は親、兄弟、親族、友人にまで裏切られる。中には殺される者もいる。また私の名のためにあなた方はすべての人に憎まれる。しかしあなた方の髪の毛の一本も決してなくならない。忍耐によってあなた方は命を勝ち取りなさい。キリストに賛美。
キリストに賛美。
どうぞお座りください。まあ、今日の福音書は、やはり世の終わりのについての、描写というか、どういうことが起こるかということを語っています。まあ、大体この、今日が年間のほぼ終わりかけの主日になるので、大体最後の頃はこのような、世の終わりや裁きについての箇所を、朗読するようにしています。聖書はあまり全体的にそうですが、季節感がないような感じが、しますけども、日本の、短歌や俳句のようにですね、こう季節感がはっきり現れてくるということは、聖書の中ではほとんど実際ない、非常に何かこう時間のこの変化がないような感じですが、少なくともこの北半球ではこの秋の季節にこの世の終わりやこの裁きについてのところを朗読を聞くのは、少しながら、季節感があるような気もしますが、ただこの何て言うんですかね、この世の終わりとか、この何かこう終わっていくという話はもちろん日本の文化の中にもあるわけですが、日本の文化とやはりこの聖書の裁きの話と、どこが違うのか、一番決定的に違うのはですね、その日本の文化はやはりこの滅びていくものに対する無常感というのか、この、いわゆる物の哀れですよね。そういう気持ちが大体こうあるわけで、今もこの箱根にいて、綺麗な紅葉を見てですね、でもそれはもう一時綺麗でも、もうしばらくしたらこれは散っていってしまうわけだし、春の桜にしてもですね、いつも咲いてるから綺麗じゃなくて、やっぱり散っていくから綺麗であるというか、このやはりこの滅んでいくものというか、移り変わっていくものの中にこう物の哀れの気持ちを、見るというか、そういうのが、日本人の基本的な考え方というかですね、感受性だというふうに思いますが、ただ聖書のこの滅びの場面を 例えばこう読んでも、まあ、そのようなもののあれはやはりあんまり想定されていないような感じですね。むしろ聖書の方は、まあ、日本の文化の方は、まあ、滅んでいくんだから、まあ、滅んでいくものに何か心を合わせて、まあ、この滅んでいくことに、まあ、任せましょうみたいな感じで、あの散り際がこう何かこう綺麗であるようなことが、まあ、日本人の気持ちかもしれない。でも聖書の方はむしろこの滅んでいくものがあったとしても、むしろ私たちはこの滅んでいかないものにどれだけ自分の気持ちをこの合わせられるかという、この世のものがさまざま滅んでいきながらもですね、滅んでいくものに全てを任せるのではなくて、滅びながらも滅んでいかない、やはりそれは神様のこの恵みであったり神様の働きであったり、まあ、滅んでいかないものにいかに私たちの心をこの合わせていくことができるか、まあ、そういうことを聖書が問いかけているような気がしますね。だからこの11月が、まあ、死者の月であって、そしてこの、まあ、週末についての記述を読むわけですが、それは何もあの滅んでいくままに任せるというわけではなくて、この滅んでいく向こうにやはり滅んでいかないものがあって、でそれを私たちがはっきり目指しているということ、それを改めてこの何かこう思い起こすというか、まあ、そのようなことが、まあ、この聖書のこういう箇所を黙想していく一つの大事なあのポイントではないかというふうに思います。まあ、世の折りがいつ来るかもちろんわからないですが、確かに神殿が、この世の神殿というのはいつか崩壊するでしょうし、まあ私たちの命も結局はいつか滅んでいく、まあ年をとって、まあ、人生の後半に行くとこの滅びを意識せざるを得ないでしょうし、まあ、仕事にしても何にしてもこの終わっていく、まあ、そういうものに私たちは直面しなければならないであろうと思いますが、でもその中で私たちは、まあ、その中であっても結局私たちは何ができるのか、自分たちのできることをやはりしていくようなですね、そういう姿勢はやはりあの、まあ、必要なものではないかというふうに思います。あのイエス会の東京にあの、まあ、ロイヤルハウスといってですね、その引退して、まあ、介護が必要な人々の、 あの神父さん方の、まあ、家があるんですが、まあ、新学生の頃は、まあ、横に住んでたのでよくその神父さんたちの姿を見ていましたが、やはり誰にも終わりがあって、まあ、死んでいかなければならない。でその、まあ、最後の姿というか、まあ、それは、まあ、人様々であって、あの個性があり、まあ、あるはありますけど、まあ、一人の神父さんは、まあ、ずっと教会で働いていた神父さんですが、まあ、若い時からもあの聖人であるですね、あのまあ評判があった、あの精性が高いと、まあ、あのみんなから言われていた、まあ、シムさんが、まあ、おられてですね、まあ、結局は若い頃はものすごく働いておられて、あの一人一人の信者さんをこう大事にされてですね、で、まあ、田舎ですよね、地方の田舎にずっとおられた方ですが、あの車に乗らないんですよね。でそのシムさんに一度、まあ、なんで車乗らないんですかって言ったら、いやあの歩いて信者さんの訪問した方がみんなずっと喜ぶんで、この車でパッパッパッと行くのではなくてですね、一人一人のところを歩いてこう回る、で、まあ、そのような、まあ、なんというかタイプの、まあ、神父さんだったんですけど、まあ、彼も最後あのロイヤルハウスに、まあ、来ざるを、まあ、得なかったんですよね。私の知ってる限りそのロイヤルハウスに自ら来たのは2人だけですね。他はみんな管区長に命令されていやいや、まあ、来るわけですけど、まあ、そこに、まあ、進んできたのはその、まあ、その神父さん含んで2人だけですけども、まあ、そのうちの1人だったんですけども、まあ、こう年を取って結局ほとんど何にもできなくなるわけですが、まあ、若い頃はそうやって、まあ、家庭訪問とかされていたので、まあ、彼が最後の頃していたのはその10人ぐらいか15人ぐらいいましたけど、結局毎日他の神父さんの部屋に家庭訪問っていうのかな、大体まあみんなもう落ち込んでますからね、あんまり元気がないから一人一人の今度はその信者さんの家庭訪問じゃなくて、そのおじいちゃんの神父さんの部屋を一つ一つ毎日訪ねてこの励ますというのかな、こうあれされてて、あの まあ、結局は自分でできることを結局最後どこまでやるかっていうことだったんだと思いますけれども、でおやつの時間があって、まあまあ、僕もよくそのおやつを一緒に食べたりしてたんですけど、まあ、終わったらまあみんな帰っていくわけですが、まあ、そのシムさんが最後で大体一人でそのお茶の片付けですよね、それをこう大体一人でされてて、でシムさんなんでこういうことするんですかって言ったら、いやもう自分ができることはもうこういうことしかないから最後はこういうことしてるんだって言ってですね、その片付けですよね、食器の片付けがなんかそのシムさんがまあ一人でされていて、で最後の最後はもう目がもう見えなくなって、まあミサも政務日課も自分ではもうできなくなって、で最後にやっていたのは何かって言ったらですね、牛乳パックを洗って切って干すというあの、まあ、あのリサイクルですよね、で目が見えなくなってもこれだけはできますからって言ってね、最後はもうその牛乳パックをいつも洗ってもう目が見えなくてもそれはできるって言ってですね、でそれでハサミでちょきちょき切ってあの干してですね、それをリサイクルでもう、まあ、祈りがものすごく好きな人だったから、まあ、最後はもう目が見えないんで、まあ、ほとんど一日中ロザリオをまあ、やってるようなシムさんだったんですけども、まあ、若い頃もすごい、まあ、若い頃もエピソードが山のようにあるそのいろいろなですね、まあ、人でしたけど、結局亡くなる最後の時もやはり自分のできることを祈りとやはり愛の奉仕ですよね、まあ、それをもう最後の最後まであの、まあ、極みまでこう果たしていく、まあ、姿 を、まあ、近くで見てやはりあのそういう生き方を貫いていくということが、まあ、結局は私たち一人一人に与えられている、まあ、全てだと思いますね。この、まあ、元気な時は元気な時だし、あの滅んでいく時は滅んでいく時で、あらなか試練がある時は試練があるでしょうけれども、でもそれがありながらやはり自分にできることを最大限いつもあの工夫して貫いて生きていくということが、まあ、結局は私たちに与えられているものだと思いますね。この滅んでいくから、ある意味滅んでいくものに私たちは任せなければならない。その滅びに対して私たちは抵抗することはできないわけですけど、でも滅びながらでも、まあ、最後の最後まで私たちが努めてできることを、まあ、果たしていけるかどうか、まあ、それこそがやはりこの滅びを越えていく、変わらないもの、それに向かっていく私たちの積極性ということですよね。それどこまで行ってもやはりそれも変わらない、どうであろうと私たちはやはり貫いていく、で本当に大事なものを大事にして歩んでいくということ、まあ、それは本当に私たちクリスチャンに与えられている、まあ、使命であるとも言えるし、でも大きな喜びであると思いますね。別にこの物の哀れの中に、まあ、沈んでしまう必要性は全くない。どういう時であっても私たちは積極的に前を向いて日々一日一日できることを、まあ、精一杯果たしていくことがいつであってもできる、まあ、それを、この聖書はいつも私たちに語りかけていると思います。まあ、そのようなこう希望だと思うんですけど、今日一日一日を希望のうちに、そして精一杯のこの愛の心を持って歩んでいけるように祈りたいと思います。